4月26日火曜日です。今日は笑いのある川柳ですが、はい、まずは今月のお題をお願いします。
宝、
ね、締め切りがだんだん近づいてまいりました、
ね、よくはい、なんていうんですか、詐欺でね、
はい、
引っかかって お宝というか、全財産なくしたりする人もニュースで入ってますが、うん、今日は、
はい、
ひょっとしたらつぎ込んだ人がいるかもしれない。和江さん行ったことあるホストクラブって？
ないです。
弘前にはないのか？
ないと思います。わざわざ東京まで行って行くほどのものでもなし。
でもたまたま東京に行った時に行ってみたという人はいるでしょう。
いるでしょ
う。そしてハマったりする人もいるでしょう、
うん、
ね、でほら彼らもきっと今コロナで大変だろうと思いますよね。
そうですよね、なかなかね、
前にほら、コロナの初めの頃、銀座の綺麗なママさんたちが出てきて、私たちもどうのこうのってやってましたけどね、
はい、
で今日は、
はい、
ホストクラブの短歌俵町が書いてるの、はい、面白いんで読んでくれますか？
はい、ご紹介します。2年ほど前から一風変わった歌会に参加している。会場は開店準備中のホストクラブ。そこに出勤前のホストたちが思い思いの姿で現れる、
うん、
歌人の参加者は長野団、野口綾子、私の3人。短歌の題を出したり好評をしたりする。ホストの読んだ歌を無記名で掲示し、気に入った歌に参加者が投票、
うん、
集計後に感想を言い合うというスタイルだ。ごめんねと泣かせて、俺は何様だ、誰の1位に俺はなるんだ。ごめんねと泣かせて、俺は何様だ、誰の1位に俺はなるんだ。手塚真紀、
うん、
手塚真紀さんというホストの方が読んだんですね、うん、ある日の歌会でこの一首に出会い、心をわしづかみにされた。もしこの歌会から歌集が生まれる日が来たら、間違いなく代表作になると思う、
うん、
私なら帯に使うと興奮して述べたことを思い出す、
うん、
ごめんねと泣きながら謝っている客。立場としてはホストがもてなす側だが、客はお金を使ってホストを応援するという関係でもある、
うん、
例えばお金が続かなくなればこういう場面が生まれる。
そうか、
そういうことですね。そしてそう言わせているのも泣かせているのも、実は自分の手札なのだという自覚があるのだろう。多くの客の愛と金を得た者がナンバーワンホストとなる世界、つまり誰にとってもの1位を目指さねばならない。そこが恋愛と違うところだ。恋愛ならば誰か一人の1位になればいい、
うん、
誤って泣く客を前にした時の俺の1位は誰の1位に俺はなるんだという自問の深さ、何様だという後ろめたさ
あるね、
うん、この葛藤から目をそらさない誠実さ。矛盾するようだが、こういう痛みを感じられる人こそナンバーワンになるのだとも思う。作者の手塚真紀さんは歌舞伎町のナンバーワンホストを経て、今はホストクラブや飲食店、美容院などを経営する実業家だ。
もうやりてたね。
ホスト歌会の言い出しっぺでもある。若いホストの教育に力を入れている手塚さんは、お客様のちょっとした一言から気持ちを汲み取る力、そして短い言葉で的確に伝えられる力を養うものとして短歌がうってつけだと考えた、
うん、
君の来ない夜にトイレで聞いているあいつの席のシャンパンコール。君の来ない夜にトイレで聞いているあいつの席のシャンパンコール。シャンパンコールとは、シャンパンをボトルで注文した客を店中のホストが囲んで盛り上げるもの、
うん、
よく見ますね、この光景
は
ね。
じゃあじゃあってこういうやられたりするんだ、
はいはい、うん、あいつに差をつけられた悔しさと君に来てもらえない不甲斐なさ、 トイレというちょっと我に返るような場所の設定が秀逸だ。ホストクラブの華やかさから少し距離を置く精神性が手塚真紀のモチーフとなっているように見える、
うん、
嘘の夢、嘘の関係、嘘の酒、こんな源氏なさようならいつか、嘘の夢、嘘の関係、嘘の酒、こんな源氏なさようならいつか。夢を抱き客との関係性を作り高価な酒を飲む、そのすべてに嘘を見つけたときにかえってリアルさの増すところがホストクラブなのだろう。店でだけ通用する源氏名もそもそも嘘の名前である、
うん、
結句のさようならいつか、これカタカナです、
うん、
結句のさようならいつかは辻仁成の小説のタイトルだ。
知らなかったね、う
ん、読んだことのある人なら登場人物の心情と重ね合わせることができる読書家らしい手塚の仕掛けである。このほどおよそ2年間の歌会に出された中からおよそ300首を選んでホスト万葉集が出版されただ
そうです。
素晴らしい。手塚真紀はじめ75人の作品が収められている。コロナ禍の中微妙なタイミングになってしまったけれど、むしろ今だからこそ読んでほしいとも思う、
うん、
夜の街に向けられる目は厳しいけれど、夜の街という名前の街はない。曖昧な言葉で一括りにするとき抜け落ちてしまう何か、そこを救うのが文学の役目でもあるだろう。
だそうです。
いや、
ね、さすが田原町でした。
そうですね、
ね、あの人も、立派な生き方をしている。
お客様のちょっとした一言から気持ちを汲み取って、うん、それを短い言葉で伝える力、それはホストとしてのプロな、プロの条件なんですよね。
ね、
聞き上手で相手に対してちゃんとこう、
そうや
って心をつかむ言葉を
ハマる人もいるでしょ
う。そういうことですよね。
ね、
うん、
まあ男のキャバクラに比べれば、あの女性のホストクラブは馴染みがないだろうけれど、うん、
でもね、その収入に余裕のある方が、
うん、
そのひとときを求めていく分にはいいんでしょうけど、中にはそんな余裕がないのに自分の生活を切り詰めてまで行く若い女性がいるとしたら、それはちょっと
大変なもんですね。
大変ですよね。
でこれさ、うん、タイトル万葉集でしょ、
はい、
そこがいいなと思ったのさ、
うん、
普通我々短歌というとやっぱりあの、はい、この間もやったあの歌会始めの、あのあれは百人一首系統というかね、はい、
うん、
あのま、つまり古今新古今の流れというか優雅なね、ところが万葉集っていうのはその万葉の昔に帰ると正岡子規が言ったように、その読み人知らずだとかね、
はい、
この大友のやかもちが編集して天皇から無名の農民や兵士まで幅広い、作者がいる万葉集ですよね、
うん、
だからこの、有名なホストもいるだろうけれど、
はい、
ね、名もないホストのそのつぶやきとかをね、
うんうん、厳しい世界ですよね。
競争だもんね。
競争で当然その店の前にはこうランキングが
張
り出されるんじゃないですか。
あ、そうか。あ、そうすると
想像の世界ですけど
あの方眼美意の人はじゃあ売れない子を指名しましょうとかあるかもしれない、
ね、そうですね、そういったケースもあるかもしれません、ね、
でこれはその今回の手塚、うん、
手塚真紀さん
が、はい、まあ単価がいいというかそう思ったんでしょうけどね、うん、あの狂気で分かるように川柳に近いんだよね、ハートは。
うん、本当そうです ね、
だから俳句と川柳は五七五だけど、ハートはね、川柳と短歌が近いんですよ。
季語は必要ないんですね、短歌はね。
そう、まあ、あの季節を読むのもあるけれど、
はい、
で実際その百人一首の中にはね、あの42首も恋の歌があるんですよ。
うん、
なのでまあそういう意味ではあのハートは川柳に近いと、
もともとはそういうお互いこう愛を伝え合うための、う
ん、ね、
五七五七七だったわけですよね。
だからあの俺は俳句を読むより短歌を読んでる方がなんかこう、
あ、そうなんですね、
近しいというか、でだからつい、まあ、田原町は特にね、 特にいいので、そういう気が今日はしました。
はい、はい、今日はホスト万葉集をご紹介しました。
なんだろう、興味のある方はどうぞ。
そうですね、
はい、
はい、それではプラスワンに行きます。ジリオラチンクエティです。
そう、今日のはね、昨日日本語を書きましたけど、はい、今日のはフランス語でございます。
フランス
語、カズエ様お得意の、
ちょっと自信がないですけども発音に、
はい、
ジリオラチンクエティで、はい、行かないで、ヌムキティエパ。